聖書を開いてください。第一コリントの13章ですね。時計。13章の13節をお読みします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日はこの歌詞を中心にお話をしたいというふうに思うんですけれども、2週間前に、ハワイに行って、それで帰ってきたんですね。そのハワイのチームのビデオがありますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。 した。ハワイでいくつかの集会を行ってきたんですけども、ハワイに行ったポイントの最大のものはですね、たくさんの虹が出たっていうことですね。で、虹が出たからどうしたっていうかもしれませんが、虹は神様の祝福の印です。ですね。神様が、ノアに約束されたんですよね。それは何かというと、もう洪水で、地上を滅びしません、ね、そしてその時 に虹を契約の印っていうふうに神様は言われたんですが、あれ契約の印じゃないんですね。契約っていうのは A という人と B という人がいて、 A はこうやるからあなたはこうやりなさい、そして契約しようって、これで契約ですよね。ところが、神様が言われたのは、一方的に言われたのですね。もう洪水で人類を滅ぼしませんよ。あれは契約の印じゃなくて恵みの印です。約束の印ですよね。そしてですね、チャーチオンザウェイに虹を通していろんなことを示されて、神様が、神様のですね、御心を示されたんですが、我々にも示してくださってですね、そのような形で、虹を用いると言ってくださって、こういろいろな神様の技が起こってるんですね。で、私たちはですね、虹とかあるいは、言葉を通して全世界に行くというね、事柄を語られました。そしたら今全世界に行ってますですね。で、私はですね、一カ国も行ったことのない時に前もって主に語られたんですね。数え切れないぐらいの国々に行くようになると。で、私は数え切れないぐらいの国々に行くようになってます。それから私たちがですね、まだその働きを見ないときに、個人を作らせるってことを働いてね、で個人を作らせたんですね。そして私はですね、たくさんのこう虹が出たときに、まあ、一つ感じたことがあるんですね。何か起こるぞってね、でそして神様の、ね、大きな技が起こってくるぞっていうことをね、ちょっと感じております。ですからしばらく皆さんもね、見ておいてください。まあ、集会でいろんな祝福はありましたけど、その程度のことじゃなくて、もっと大きなことからはね、神様が起こってくるというふうに感じるのでですね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプのですね、映像があるので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
私を包んでくれる乾いた心が満たされる。いつも私のそばにいてくれるから、
が毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさん、
福助少将や松山常次郎代議士といった政界にも。
はい、どうもありがとうございます。白馬キャンプというのがですね、3月の1日から3日までの間で行われます。で、このキャンプの名前は白馬スネルゴイキャンプと言います。このスネルゴイっていうのはですね、30年以上前に、新井先生という方がですね、道路車を立て上げるという、そういう趣旨でですね、集会とキャンプを始められたんですね。そしてこれは非常に大きな影響を及ぼしました。それはですね、カリスマ的な働きをそこが開いたんですね。でキャンプ では、大川つぐみ先生とか中川健一先生とかね、そういう方々が講師になられて、まあ、私もなったんですけど、そしてですね、非常に大きな意味合いを持ったんですね。そしてですね、まあ、我々がスネルゴイキャンプを始めた時に、この続きであるというふうにね、神様に示されて、で白馬スネルゴイ、これは、リバイバルの働きのための道路者を立て上げる、そういうキャンプとしてですね、神様が導かれました。まあ、新井先生もそのことを OK されてね、講師にも来られましたよね。そしていろいろな神様の働きがそこで起こっていますけれども、これからもっと大きな働きが起こってくるということを感じます。で、リバイバルがさらに大きくね、本格的にこの指導したときにはですね、ここでこういう祝福を受けたとか、そういう証がたくさん出てくると、ね、こういうふうに思います。ですからどうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。それとともにですね、まあ、こちらに人がいるのは初めて気がつきましたねこうやってね神様のことを従ったりね、御心を行うときにね、神様の何とも言えない深い思いやりとか祝福っていうのをね、すごい感じるんですよね。例えばこの白馬のキャンプにおいてもね、まあ、皆さん もう聞き飽きてるでしょうけど、私は昔歌が好きで歌を歌いまくってたんですね。で最も好きな歌はこれですよね。黄昏の灯火はほのかに灯りてって、こういう歌なんですね。これね、いつも歌ってたんです。もう中学校の時、高校の時にね、大学の時歌ってたんですね。そしてね、これはね、どこの歌かっていうと白馬の歌なんですね。暮れゆくは白馬か穂高は茜よ、こういう歌なんです。ですから私はですね、 ああ、この白馬とか穂高、そしてね、そこの山小屋に行きたいなってね、一生のうち一度でも行けるだろうかっていうことをね、本当に、思いつつね、歌ってたんですね。そしたらね、キャンプ場が白馬の、ね、しかも、大きなホテルですけど、山小屋みたいなホテルじゃないですかね。そうした時にね、神様のね、特別な配慮とかね、恵みをね、非常に感じます。で、どうぞ皆さんね、特別な意味のあるキャンプですのでね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。で、お金がないとかそういう方々はね、どうぞサラ金には行かないようにですね、プロミスとかなんか言ってますけども、そうではなくて、そしたら祈っていただきたいと思うんですね。で、それが御心だったらば、神様が答えてくださいます。で、奇跡で来てる人はね、かなりいらっしゃるんですよね。でもね、奇跡で来てる人かなりいるんだけど、なんか与えられても来ない人がいるから、そういうのなしね。こういうお金が必要ですから神様を与えてくださいって言ったら、来たのにやめとこうみたいな感じの人がね、やっぱりなんか何人かいるんですね。それはやっぱり神様が与えたお金だから、ちゃんとそのために使わないといけないと思いますね。で、事情が許さない方はね、上司とかなんかので断れちゃったりなんかする人は、喧嘩することなく祈ってください。祈ってください。見心ならばね、変わります。ひっくり返りますね。それでね、たくさんの主の技を見た方がね、たくさんいらっしゃるんですね。そしてね、キャンプに出てきていただきたいと、こういうふうに思うわけですね。それでですね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、ちょっとよく言われるんですね。私が説教するときに、画像を見たり、1分動画を見たりして、説教する時間がすごい短いとかなんか言われることがあるんですね。まあ、でもそれで喜ばれたりするんですけども、ただ日曜日の夜の第7礼拝、この東京カリスマ以外 の礼拝では非常に長くメッセージしているので、もし長くメッセージを聞きたい人はそちらにアクセスしていただきたい、そういうふうに思うのですね。それで今日開けた箇所はですね、先ほど言いました第1コリントの13章なんですが、お読みいたします。13節ですね。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ここを中心にお話をしていきたいというふうに思います。これは信仰と希望と愛っていうのが、いつまでも残るって言ってるんですね。で、これは永遠に残るって言ってるわけです。だからいつまでも残るから、だから永遠に残るっていうことでしょ。で、これは何を意味するかっていうと、実は信仰と希望と愛が私たちに大切なんだよって言ってるんです。しかも永遠に残るもんなんだよってことを言ってるわけです。そしてですね、あえて比べるならば、いいですか？あえて比べるならば、愛が重要だって言ってるわけです。しかしですね、これは、相まって働くものなんです。例えばこういうことですね。この信仰と希望と愛っていうのは何を示しているかっていうと、土台は信仰ということになります。そして皆さん、希望と、そして愛があるのです。ですから相まって働くならば、ね、相まって働くわけですね。これはね、ですからこれはお互いに関わってることです。そしてですね、これは私たちが死んで天に行くか、あるいは軽挙で天に行きますよね。そうするとね、栄華されるんですね。栄華されるって何かっていうと、キリストに似たものだな、ね、私たちは罪人から解放されて、まさに罪人で亡くなるわけですね。そして罪人で亡くなるときに私たちはどういうものになるかっていうとですね、 信仰と希望と愛を中心に御霊の身に満ちたものとなるのです。でこれは ですね本当に素晴らしいことですね。私たちはね清めのために、一生懸命願ってたりする方々も多いと思うんですが、しかし最終的にね我々は全くキリストと似たものになるんですね。感謝したいとこういうふうに思います。しかし今の生きている間にしばらくの間はですね、私たちは、そこに向かってるんですが、その向かってる中でのいろんな葛藤が許されてるわけですね。そしてね今日はこの希望ね、これに関してねちょっと考えてみたいとこういうふうに思うのですね。そしてね聖書にはこう面白いことが書いてあるんですね。でこれは重要なことなんですね。で天に行ったらもう成就します。しかし今でも重要だって言ってるわけです。私たちの信仰と希望と愛は重要で、特に今希望のことを言ってますね。聖書を見てみますとね、面白いことが書いてあります。前の訳ですけど、ね、最近の訳じゃなくて前の訳で、ね、こう書いてあるんですね。何かっていうとね、幻のない民は滅びるって書いてあるんです。で今の訳では幻のない民は欲しいままに振る舞うって書いてあるんですね。この幻っていうのはですね、皆さんビジョン、今日歌いましたね、ビジョンビジョンビジョン、ね、そしてね幻っていうのは希望です皆さん。でそうしますと面白いことが起こりますね。クリスチャンで幻のない人たちは滅びるだって。クリスチャンで幻のない民は欲しいままに振る舞うんですって。そうしますとね、これは幻っていうのは実は私たちの人生に重要な役割を果たしているってことに気がつきますですね。で皆さんね、幻のないってことは良くないことなんです。良くないんですね。だから欲しいままに振る舞っちゃうわけですね。だって幻がないとだれるでしょ皆さん。だれません皆さん。だれますよね皆さんね。今回ですね、1月の2日からカンボジアにチームが行ったんですね。それは休みの人たちが行けるようにっていう意味がある、のとともに、特別な主の導きを感じたんですが、一つ人間的なね、うまいなと思ったんですね。何がうまいなと思ったっていうかというとね、お正月ね、うちで休んでるとね、私ね、だれちゃうんです。だれちゃうんですよ。だれちゃうんですね。で私誰なくてよかったなとこういうふうに思いますよね。そして皆さんね、幻のあるのとないのとね違うんですよ。私はね、皆さんはどうか知らないけど、根っからのね怠け者なんです。本当に怠け者なんですね。具体的にね、だからサボってるのは好きなんです。だからよくね、福ちゃんの行動がよく分かるわけです。よくサボるんですよね、さっとね、うまく、ね、だから気持ちがよく分かるんですよ。私もサボってたからね、同じ発想だなとか、なんかね、この思いつつですね、福ちゃんっていう牧師がいるんですよ、うちに。しかしね、私ビジョンをいただいたんですね。リバイバルのビジョン。だから私は本当に信じてるんですよね。でそうなりますとね、おかしなことが起こってきたんですね。何がおかしなことが起こってきたのかっていうとね、ものすごい忙しくてもねやるんですよ。自分が違うんですよ皆さん。自分が違うんですよ皆さん。で皆さんね、神様は何を言ってるのかというと、ビジョン、ビジョンのことを言っていますね。そしてですね、 神様はね、私たちに永遠の命と罪の許しを与えるとともにね、ビジョンを与えようとしているんです。で、そのビジョンを持つかどうかっていうのは非常に重要な、意味合いを持ってるんですね。と意味合いを持ってるんですね。意味合いを持ってるんです。そしてね、私たちを強め立て上げるということを見ます。主の十字架にはですね、たくさんの、うつの人とかね、精神病の人とか、それから統合失調症の人とかね、やってきてます。で、何人か癒されてるんですね。で、おそらくね、かなりの癒しが起こるだろうと思いますね。で、そしてね、ただそういう方とお話ししたりね、それからよく祈ったりするときに、一つね、ちょっと感じることがあるんですね。病気は一番の問題と私は思わないのです、ね、これはね、私は癒される可能性が強いと思ってます。これ本当に思ってるんです。本当に思ってるんですね。ところがね、何が一番の、ね、問題点と思うのかっていうとね、多くの人はね、もう自分の人生ダメになったと思ってるんです、ね、私は最善を失ったと思ってるのを感じるんです。問題はそこです。ですね、病気は癒されますが、皆さんね、落ち込み、そしてビジョンを失ったっていうことからはですね、癒されないんですね。で、私はですね、例えばそういう方々に神様がね、計画を持ってるのを知ってます、ね、その計画は何かっていうとね、その方々が少し良、くなってより良い生活をできるような計画とは全く思ってません。最高の計画です、皆さん。最善の計画です、皆さん。で、皆さんね、問題はそういうことがあったときに、もうダメだ、ね、言わないまでもね、心の中で思ってることなんです。これが問題なんですね。で、神様はね、永遠って言ったんです。この3つは永遠に続くっていうのは永遠に必要なんです、皆さん。誰に？私に必要なんです。私に必要なんですね。お必要なんです。皆さんに必要なんですですね。で、私はですね、まあ例えば精神病の人が治らないっていう人たちがいるのはね、7割は治ると思います。神様のはっきりとしたビジョンを受けて、それに向かって進んでいったらです、皆さん。なぜ？神の手が働くから、神の技が始まるから、神の栄光が始まるからです、皆さん。そしてですね、今、ビジョンというのは無理やりに我々が、作り出すものではありませんね。それは主が持っておられるのですよ。そしてね、主がね、私たちに表してくださるのです。私は病気だったんですよね。そして、ひどい状況だったんですね。まあ小学校中学校の時にはもう早死にすると思ってました。ですから常に思ってたんですね。18まで生きれたら儲けもんだと思ってたんですね。いけるかなと本当に思ってました。で、そういう状況で良かったのは、死とかね、永遠とかね、宗教に特別な関心があったからです。死んじゃうからと思ってるからね。ですからね、私ね、良かったのはそういう面で普通の人と考えが違ったことですよね。そしてね、18は超えたんですが、その後病気になっちゃった、ね、で、病気になったのですよね。しかしね、ありがたいことにね、病気になった時にね、神様を知ってたんですね。神様を知ってたんですね。そしてね、神様は何を言ってくださったのかっていうとですね、
私にビジョンを与えてくださったんですね。例えば私が病気になって動けなくなった時、神様言われたんですね、あなたは今動けないのは今だけですって、ね、でいろんなところを忙しく動くようになると、で暇がなくなるから今のうち勉強しておかなさいって言われたんですね。それでいろんなところに行くようになるってことを言われたんですね。そしてですね、周りの人はそう言ってませんでしたね。私が死ぬとかそういうふうに言ってましたね。ところがね、神が言ってくださったんですね。で私ね、そのビジョンをね信じたんです。でね、そのビジョンに従ったんですね。そしてそれはね、神から来たビジョンだから、皆さんね、成就したんですよ、具体的にですね。でまだね、本当は成就してない、成就してないんですね。なんか最近、なんだかな、テレビ見てたら後期高齢者っていうのかな。いや、あんまりそういうのに興味ないからね、よくわかんない。後期高齢者かな。後期。ね。75歳以上。っていうかな。で、65歳以上が高齢者なんですかね。そうなんですね。そうしますとね、その間ぐらいにあるわけですよ、私ね。それで間ぐらいにあってですね、例えば映画館に行くでしょ。そうするとね、なんかご夫妻連れで来てたりなんかする年取った人たちが多いわけですね。ああ、皆さんね、悠々自適だなと思って、よくよく考えてみると私と同じぐらいの。そしてですね、その時に、私ね、そういう方々にね、なんか、同一感感じない。高校生とかね、大学生とか同一感感じるんですね。だから私に、いやーとかなんか言うとね、向こうがね、引いちゃってね、変なおじさん来たとかなんか言ってね、そう思うんですね。そしてね、どうしてそれを感じないのかっていうとね、ちょっと感じてることがあるんですね。何かっていうとね、私の人生これからだって、私ね、いろいろ示されてるんですよね。答えられてない。ね、だからこれから答えられるぞって、だからちょうどね、二十歳みたいな感じ、ね、こんな腰の痛そうな二十歳があるかなんて言うかもしれませんがなんか意味があって主がそれを許しておられるわけですね。でこれからですよ、皆さん、これからで、皆さんね、から元気で言ってるんじゃないですね。皆さん見ててください、そういうことを見るから。そしてね、私はね、そのビジョンを持ってるのです。そしてね、ビジョンは無理やり持つものではなくて、神様が皆さんの人生においてすでに備えておられるのです。これはもう真実なのです。で、それは最善の皆さんのですね、計画です。ですからどういうことかって言いますとね、ある方はね、もう諦めちゃってね、最善が自分に起こらないとかね、こういうものがあるからダメだとか、病気があるからダメだとか、精神病だからはダメだとかね、そういうふうに思ってる方は多いですね。全く間違い。皆さんがどういう状況であろうと、主はですね、私たちに最善を用意しておられるのです、皆さん。そしてですね、皆さんね、主はね、私たちにそれを表してくださるのですよね。でね、ちょっと分かってきたのことがあるんですね。何が分かってきたのかというとね、私ね、愛されてるっていうのは初めから知ってました、神様にね。でもね、こんなに愛されてるっていうのはね、本当にね、まあ、驚いてます。で皆さんね、愛されてるのです。皆さん神様に愛されてるのです、ね、皆さんほど神様に愛されてるものはいません。で愛されてる時にね、愛してるものにどうするかっていうとね、例えば犬かなんか考えてみればいいですよね。可愛い犬が来るでしょ。そしてその犬をこう抱き上げて投げ飛ばしますか、みんな蹴っ飛ばしますよ、来たな、よく思ってねやんないでしょ。可愛い可愛い可愛い可愛い可愛いってやるでしょ。こんなうわうわうわーんとかなんか やったりしてですね、そして病気になったら気にしたりなんかするじゃないですかね、具体的にね。そしてこのワンちゃん、たくあんが好きだからたくあん食べさせようとかですねこれやるでしょ。 で、ワンちゃんが喜ぶと嬉しくないですか？嬉しくないですか？ね、ワンちゃんが悲しむと悲しくないですか？悲しいでしょ。だから喜ばせよう、喜ばせよう、喜ばせよう、喜ばせよう、喜ばせようってするんですよね。で、皆さんね、神様はね、私たちに最高の喜びを与えようとしているのです。ですね。その最高の喜びは皆さんね、人生における成功ですよ、皆さん。成功。で、神様の計画があるのです。その計画を皆さんね、受けてください。で、希望はね、重要なんです、皆さんの人生に。あの、希望がなかったら、あれみたいなんですね、フランケンシュタイン、もう魂がないと、ね、まあ、もっと違う表現がいいかな、ゾンビ。ゾンビ、こうやって、こうやって、で、皆さんね、神様がね、最善を与えようとしてるんですね。で、今、聞きついた人いるでしょ。それで、実際的に私たちに最善が与えられることは神様の御心だし、それが現れてきます。で、皆さん、神様のビジョン。ビジョンをしっかりと握るのです。求めるのです。確認するのです。で、受けて従うのです。その時、主の働きが起こってきます。主の技が起こってくるのですね。例えば、私は世界中に行くって言った時にね、ちょっと従っただけでいろいろ起こりました。そしたらね、予言で変なこと言われたんですね。なんて言われたのかというとね、病気が治ったんですね。そしてね、主の住家の牧師ですから、主の住家の、牧会をやってたんですが、主の住家の教会というのは、初めからね、他の教会よりね、忙しいんです。日曜日朝から晩までね、集会があるんですね。だから月曜日から土曜日もね、集会あるんです。休み、確か木曜日だけ。だからね、私ね、忙しいなと思ってたんです。ね。体も治ってよかったなと思ってたんですね。そしたらね、主が言われたんですね。あなたの体はこれからの働きに耐えない。ダメだって言われたんですね。意味は分からなかったんですね。だって私忙しいんだ。でもね、なんか神様考えてんだなと思ったんですね。そして言われたんですね。なんて言われたのかというとね、もう時間か。すみません。だから、耐えるようにあなたの体を変えますって言われた。そしてね、韓国に行って、チョ・ヨンギ牧師の個人用の祈祷室があるから、そこで7日間断食しなさいって言われた。と思ってね。だって超容疑僕知らないもん、こっち。人の個人用のでしょ？そんなの借りられるのかなと思ったんですね。そしたら神様が言われたのは、これは私の祈祷室だからお前に貸すって言われたんですね。まあ、それは理論的にはそうだけど、と思って行ったらね、借りられちゃったんですよ。もう7日間。そしたらね、私ね、断食に弱い。大杉さんみたいじゃない。ね。1日半で倒れました。でね、もうこうなってね、床に倒れたまま。そしてね、もう断食なんてやれる状況じゃないんだけど、教会の人が祈ってるから、もう格好悪いからやめるわけいかない。だからね、こうやって寝たままでね、こうやってね、威厳でね、まあ、自分で祈りながらね、これで断食って言えるかなと思ったんですね。でともかく7日間我慢したんですね。そしてね、終わったんですね。そしたらね、後になって分かりましたね、私のね、予定は猛烈になったんです。海外ね、80数カ国、国内はあっち行ったりこっち行ったりね、具体的に。そして1週間の説教数がね、何回だったっけ、30回ぐらいかな、でしょ。で、一緒に行った由美野さんとかも、長藤君が言いました、ね、海外選挙に帰ってきた時、私の体力についていけないって、ね、神さんね、私を変えてくださったんですね。変えてくださったのですね。で、皆さんね、ビジョンのない人、それが問題です、ね、自分の人生に期待を持ってない人、それが問題です。神様に期待を持ってない人、それが問題です。まあ、精神病の人たちは諦めてる方が結構多いですね。 それが問題なんです。皆さん諦めなければ皆さん神のビジョンを持ってください。そしたら皆さんね、いろいろな奇跡が起こってきますよね。でね、素晴らしい恵みを見ます。でどうぞ皆さん神様の希望、ね、これを捉えて歩んでいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。あなたの御働きが豊かになされていきますように、どうぞお願いいたします。なんか噛みつかれたような、人に噛みつかれたような方がいて、ちょっと傷が痛んでいるような、そういう感じの方がいらっしゃいます。一つ一つ感謝をしていきなさいとおっしゃっています。そしてですね、この主に従っていきなさい。すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと御業を表してください。守護神の豊かな御働きを表してくださいますようにお願いします。また何かこう混乱している事柄がある方がいらっしゃいますが、主に祈って、そして主の導きを求めるように、その時混乱の糸が取り除かれて、はっきりとした事柄が確認できます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと御業を表してください。それとともに自分に非常に自信のない方がいらっしゃいます。そして自信のないということは、これはですね、間違いではありません。それは主が許してその感覚を与えておられます。そして主が言われているのは従うということです。従うときに、その方はその方を通して表される主の力と働きを見てびっくりいたします。でその時にですね、自分が力がないと思わされたことの理由をはっきりと知ることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放をなってください。あなたの御業が豊かになされていきますようにお願いします。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、お人お人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お人お人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お人お人の門精神に癒しを宣言する。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。左の肩がちょっと、肩のところが痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と御業がなされていきますように、どうぞお願いいたします。鼻がちょっとこの反応する方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。右の腰が痛い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お人お人の門精神に癒しを宣言する。イエス様お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に常しえにありますように。アメン。これで集会終わりますが、なんか祈りの必要のある方は、長老の方々が前の方で祈ってくださいますので、前の方に来て長老の方々に祈ってもらってください。